皆様を御前で心から歓迎いたします。と言いましょうか、もちろん私たちみんなで歓迎しているんですけれども、特にイエス様がですね、皆さんを歓迎しておられることを覚えて感謝をいたします。今日はですね、背負い救ってくださる主と題しまして、ご一緒に御言葉に聞きたいと思っています。敬老の祝福の時がですね、礼拝後を持たれるということで、楽しみですし、また人生の先輩方に対する敬意とまた感謝を込めてですね、ご一緒に御言葉に聞くことができることを喜んでおります。で、聖書の中でですね、この老いっていうものに対して、どんなふうに捉えているのか、一言で言うならばですね、非常に前向きですね。ちょっと御言葉を味わいましょう。写していただきましょう。こんな言葉があるんですね。箴言っていうところに、白川栄の冠、それは正義の道に見出される、うん、あるいはレビ記にはですね、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない、私は主である。お年を召したお一人びとり、その命をずっと保ち生かし、いや、そもそも作られ、これまで育まれて来られたのは主ご自身だ。その主を恐れるという意味で、お一人びとりに敬意を払うべきだと、聖書はそんなふうに言っているんですね。外側が、衰えを感じたとしても、内なる人は日々新たにされ強められていくというのが聖書の世界観であります。そういう中で私たちは敬老の時をですね、迎えているわけであります。で、今日の箇所にはですね、神様ご自身のお言葉で、お年を召した方々を含む全ての人々を神様がどんな意味で愛し、そして今も語っておられるのかということが記されているというわけですね。では見ていきましょう。お読みさせていただきましたイザヤ書の46章のまず3節からですね、ご覧ください。ヤコブの家よ、私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ。これは、現代風で言うならば、神様に愛されているすべての人たちよということで、私たちに当てはめてですね、これを読むことができるわけですけれども、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよと、ね、で考えてみますと、私たち一人一人は自分で工夫して頑張って、よし、この人の体内で生まれるぞと思ってですね、生まれてきた人は一人もいないわけで、当たり前のことでありますが、気がついたら、この両親のもとで、生まれ、そして育てられてきたという、そういう私たち一人一人ですね。で、そのようにされたのは、小さな小さなこの受精卵からですね、ものすごい勢いで細胞分裂が繰り返されて、そしてそこに何も付け足す必要がなく、全てがそこに含まれていた形で、やがてオンギャーと生まれて、そしてどんどんとこう大きくですね、成長させられていく、そのシステムそのものを、じゃあ誰が作ったのか、いや、全ては偶然できたんですよという説明もあるわけですけれども、しかし聖書は、それは天地万物を創造なさった創造主、作り主である神、私がそうしたんだと宣言してるわけですね。そして、このあなたが年をとっても私は同じようにする、あなたが白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。ここには、私たちが作り出した神ではなくて、私たちを作ってくださった神の愛にあふれた宣言が、つまり愛してるから背負い続けたい、助け続けたい、救い出すんだというその思いがですね、にじみあふれ出ているわけであります。この前後にはですね、今人間が作った神ではなくと申しましたけども、その神様ご自身が、人間が作り出した神々とご自身とをですね、 こんなふうな形で並べて、述べられるわけですね。で次お願いします。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇って、それで神を作り、ひざまずいてはこれを拝む。世界のあらゆる時代のあらゆる民族に神に対するこの敬意、神に対するこの礼拝、あるいは宗教心というものが見られると言われますね。そもそも私たち人間には、私たち人間をはるかに超えた神という存在に対する信仰心というものはみんなあるわけですよね。で、それ自体は尊いことです。そして、金を惜しげもなく出し、銀を測って、そして神を作らせる大事なものだから、ね、そしてその前に、拝むと、このひざめぞいて礼拝すると。でところが7節を見ますと、彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままである。これはその場所から動かない。これに叫んでも答えず、苦しみから救ってもくれないと。まあ、それは当たり前でしょうということなんですけども、よく考えてみますと、神様は、私はあなた方を背負うと。でも、あなた方がかつて拝んでいた、その金で作られた尊い神々というものは、それはあなた方がここ一番で担わなければ、背負わなければ何もすることができない存在ではないか。そしてその神々にどんなに叫んでも答えてくれないし、苦しみからも救ってくれない、そういう神々ではないか。で、そういう神々を神として礼拝するときに、その人間を超えた神々に助けてほしい、どうか救ってくださいと、その神を求める思い自体は尊いけれども、でもピンと外れではないのかというわけですよ。信頼に値するのか。でも私はあなた方の信頼に応えて余りある存在なんだ、そのことを思い起こしてほしいとおっしゃるわけですよね。それが次です。このことを思い出し、勇み立て、背く者たちを心に思い返せ、遠い大昔のことを思い出せと、ね、そもそも何にもないところから光あれと神様が宣言なさって、光を作り、この世界を整えていかれたその神が私なんだ、私が神である、他にはいない、私のような、そう、人間によって作られるのではなくて、人間を含めて全てを作ったというその創造主は私だけだとおっしゃるわけですよ。で、その次の10節をご覧ください。私は後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。このイザヤ書というのは、イザヤという預言者が紀元前700年代にですね、書いた書ですね。で、イザヤのように預言者と呼ばれる人たちは、神様の言葉を預かって告げる。で、その神様の言葉の中には、人間では考えつかない、その時点からするならば未来のことも含まれています。そしてこのイザヤ書をはじめとするこの聖書の預言書の大きな特徴は、そこで預言されたことがその通りに歴史の中で実現してきたか、またはまだ起こっていないか、つまり人間では書けないその未来のことをこの書いて、そしてその通りに歴史が動いてきたというこの否定することのできない事実があるわけですよね。で、それが聖書の一つの大きな特徴であります。で、ここにも、後のことを初めから告げた。まだなされてないことを昔から私が前もって告げて、その通りになってきてるじゃないか。とおっしゃるわけですよね。計画し、成就する。この世界は神様のご計画された通りに、進んでいるんだよ、私がそうしてるんだよと神様はおっしゃる。で、それはですね、神様が私は先のことまでわかる偉いものなんだぞとこう自慢して言われるのではないんです。 そうではなくって、次お願いします。そこに含まれている神様の身思いというのは、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い担ってくださったと、ね、作ったら作りっぱなしではなくって、作ったからこそかけがえのないものとして愛して心配して背負い担い、そして苦しむ時にいつも一緒に苦しみ、そして救ってきた。そこには神様の私たち一人一人に対するとてつもなく大きく深い愛が、憐れみが、そして贖いがあった。贖いというのは代価を払って買い取るということ。その代価がどれほど大きいかということは、実はこの同じイザヤ書の中で背負うっていう言葉を使いながら、こんなふうに予言されたイエス・キリストに現れている。次見てみましょう。この言葉はですね、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる。どうしてそう言えるかっていうと、先ほど申しましたイザヤ書の言葉ですね。次お願いします。誠に私は、ごめんなさい、また誠に彼は私の病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。で、ある一人の人のことをこれ予言してるわけですね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったという、その彼って誰なのかというと、この紀元前700年代にはもちろんこの存在の限りもないけれども、その時からずっと、いや、それ以前からも予言されていたメシア、救い主のことですよ。で、その方は私たちの病、私たちの苦しみ、痛みを背負って、私たちをそこから解放するために来てくださると、ね、で、5節、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に私たちは癒された。やがて来られるメシア、それがイエス・キリスト、私たちのこの時代からするならば2000年前ですけれども、イエス・キリストは確かに来られて、そして十字架で、先ほども父の涙という賛美の歌を歌いましたけれども、父なる神様のその見許し、導きの中でイエスは十字架につけられて、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分で分からずにいるのです、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれて、私たち人類のすべての、私たちがどうすることもできない最悪の本質的な根本的な病である罪を担って、そしてその罪の罰を代わりに負ってくださった、あがなってくださった、ね、そのことによってそのイエス・キリストにつながるすべての人々を救ってくださった、その技はすでになされたんだと。だから一つ戻っていただきましょう。この先ほどのですね、あなたの重荷を主に委ねよ、主があなたを支えてくださる、どんな重荷も主が担ってくださるから委ねていくことができる、それが私たちに与えられている特権なんだというわけです。もうね、ずいぶん前にお聞きした話なんですけど、まあこの田舎のですね、山道を一生懸命この大きな荷物を背負ってですね、うんうん言いながら一人の老婦人がですね、歩いていた。で、その横をですね、若者がリヤカーを持ってですね、あーとこう通り過ぎたそうですよ。でもあんまりですね、こう苦しそうに、背負っているその老婦人を見てですね、かわいそうだなと思ってですね、もう一回引き返してきて、その若者がですね、おばあちゃん乗んなよ、いやいやそんなもったいない、まあいいからいいから乗ってよ、ね、そうですかということでですね、そのおばあちゃんはじゃあありがとうございます、よっこらしょうとリヤカーに乗せてもらって、ね、しっかり捕まっててよっていうことで、とね、ぐっとこう重たくなったそのリヤカーをその若者は、それこそ引いてですね、山道を登っていった。だふとですね、あれおかしいな、後ろのですね、おばあちゃんのこのうなり声がですね、相変わらず聞こえるんですよ。 でね、おかしいな、なんでやろうと思って一旦止めてふっと振り返ったらですね、そのおばあちゃんはリヤカーに乗りながら荷物をこうやって抱えてるんですね。で、おばあちゃん何してるの、荷物下ろしてよ。いや、もうあんまりもったいないなと思って、せめて荷物ぐらいは背負わせてもらわないと思ってこの背負ってたんですわってね。いやいや、おばあちゃんそんな下ろしても同じことですやんっていうな、そんなやり取りがあったと言いますけども、神様は私たちを、私たちの重荷も含めて存在ごと担ってくださっている、そういう方、その方によって私たちは背負われて担がれて生かされているんだっていうのが聖書のメッセージですよ。だからね、どうしても私たちはそのお方に重荷を預けて委ねて、その重荷から解放されて生きるっていうことをなかなかできにくい、あ、私自身そういうとこあるなってことを思うわけです。皆さんいかがでしょうか。でも今朝もう一遍神様はあなたの重荷を私に、主なる神である私に委ねてごらんって、私があなたを支えるから、私があなたを背負ってるから、救い出すからって呼びかけておられるのであります。ずいぶん前にお聞きしてですね、そうだったのかって心に刻まれているある一人の人のことをお話して終わりますが、それはですね、斉藤宗次郎さんという方なんですね。で、この方は内村鑑三という熱心なキリスト教徒、そして、牧師伝道者著作家ですけども、その方の影響を受けて1900年に、北海道のですね、田舎で洗礼を受けた。で、当時はですね、このキリスト教に対するこの結構弾圧がだんだんと激しくなっていた、そういう時代でありまして、しかも内村鑑三は天皇陛下ではなく、誠の神、聖書の神お一人が神だということで、その神だけを崇めるということで、非常にこう周りから批判をされている、そういう時代であって、その内村鑑三に傾倒していたという中でですね、この斉藤宗次郎もですね、迫害を受けるようになります。で、その教師をやっていたんですけれども、この辞めさせられたり、あるいはその家に石が投げられたりですね、もちろんその元々の実家からは二度とこの家の敷居をまたぐなと感動されてですね、でそういう中でそれでも、神様を信じてキリスト者として歩んでいった斉藤宗次郎だったんですね。でその彼に対する迫害はやがて家族にも及ぶんですね。でその当時9歳だった娘の愛子ちゃん、学校でですね、お前の父ちゃんはけしからんやつだということでいじめられて、そしてこのお腹をですね、男の子友達から、蹴られてですね、でこのそれが元で愛子ちゃんは腹膜炎を患ってやがて9歳の若さで亡くなっちゃうんですよ。でその後、斉藤宗次郎は新聞配達の仕事をますます懸命に、いたしまして、そして、朝早くですね、この新聞を配った後、北海道で冬にはですね、ものすごい雪が積もるじゃないですか。それで学校に行くその行き道を、仕事終わったその疲れの中でですね、一生懸命こう雪かきをして道をつけてあげて、そしてそれでもこの行きにくい下級生たちをですね、それこそ背負って、ね、おんぶしてあげて、学校の校門まで運んであげるっていうことを来る日も来る日もしていた。でしかもその愛子ちゃんのお腹を蹴ってその男の子も同じようにですね、あれってこう背負って運んであげるんですよ。でそういう姿を見ていたこの村の人たちがだんだんだんだんとその斉藤宗次郎に対するその思いが変わっていったわけですね。やがて彼がその仕事の都合で東京に出るっていう時に、なんとその彼が東京に向かっていくところの列車を見送るためにですね、町の有力者たち、教員たち、また生徒たち、親御さんたち、そして 神主さんたちや僧侶たちや、もう村の本当に多くの人たちがですね、彼を見送りに来たという実話があるんですね。その中に、見送った一人の中に宮沢賢治がいた。斎藤宗次郎という人を見てですね、なんという人かと、こんな風に生きたいなと思って、そしてその斎藤宗次郎の生き方をモデルとして、雨にも負けずってあの有名な詩を書いたんですね。最後にそれをご一緒に味わいたいと思いますが、では写していただきましょう。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時には涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。今朝私もこんな風になりたい、そのために努力するぞ、みんなも一生懸命頑張りましょうよ、そんなつもりでこれを紹介したのではない。神様によって背負われ、主のご愛によって愛され支えられ続けているこの一人の斎藤宗次郎という人が、その人自身の頑張りではこんな生き方は決してできないであろう、神様に愛されているからこその敵を愛し迫害する者のために祈る、そのような愛を貫いて、そしてその人の場合はその愛が伝わった。でも私たちはそのような愛に懸命に生きても、でもなかなか分かってもらえないという時もあるか分からない。それでも淡々と主に担がれ、主に背負われつつ、主に重荷を委ねつつ、主と二人三脚のようにして歩んでいく、慈しみ深いそのお方の愛によって生かされていく、そういう歩みをご一緒できますよねっていう思いで、この詩を紹介させていただきました。どうぞこの一週間も、いや私たちのそれぞれのその生涯、このお方がご一緒くださっているということを覚えつつですね、背負っていただきながらご一緒したいと、それを願ってみません。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。私たちを背負い救ってくださるお方を信頼することの確かさ、そこにある平安と喜びと希望を、聖書の御言葉、またあなたによって生かされた人のその姿を通して見せられ、皆をあがめます。主よ、あなたと二人三脚で進むことのできる私たち一人一人の歩み、どうか祝福してください。とりわけ今朝お年を召しておられる気合いたしますお一人びとりを覚えます。どうかそのご健康を祝福してください。誰にもわからないあなただけが知っておられる悩みや心配や恐れや痛み、その一つ一つにあなたが届き、それどうか神様、一人ではないこと、あなたがご指くださっていることを心に刻み、上を仰いで、あなたからの希望を、愛を、平安をいただきつつ、 あなたに文字通り背負われて、なお喜びのうちに歩んでいかれますように、どうか神様ご一緒してくださり、祝福してください。また私たち一人一人それぞれの全てを知り尽くしていてくださる主が、これからも変わらない愛を持ってご一緒してくださることを信じてお委ねし、感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。